すべては合格のために。
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
ですね、久しぶりに建築系ラジオの収録を始めたいと思います。今日はですね、卒展14、全国合同卒業展卒展14というイベントがありまして、その後にこの実行委員会の皆さんと、それから出展者の皆さん、それから今日一緒に審査をしていただいた市原先生にも来ていただいています。で、今日どういうイベントがあったかということと、あと卒展というイベントがまだあまり知られてないかもしれないので、これも実は10年ぐらい経つんですね。今年が実は11年目ということで、2004年から始まったそうなんですけども、その、イベントが一体どういうイベントであるか、そういうことも踏まえてちょっとお話をしたいと思います。で、今日はですね、お台場のシムスタジオというところに来ています。で、ここはですね、東雲駅からちょっと歩いたところなんですけども、多分倉庫の一部みたいなところが借り入れて、そこに今日は作品が34、5作品ぐらい集まって、で、それを、公表して、で、1位、2位、3位と、それから各、審査員賞が出てという、そういうことがありました。で、このイベントの面白いのは、今日は3人の審査員で審査をしたんですけれども、明日また3人別の審査員が来て審査をすると、そういうことになっているそうです。で、ちょうど1日目が終わって、皆さんと、いろんなお話をしてたんですが、まずはですね、自己紹介をしてもらいたいと思います。で、このイベントを運営してきた代表から一巡したいと思うので、自己紹介をお願いします。
はい、はじめまして。私、日本大学生産工学部、学部4年の、卒展14代表を務めます島崎翔と申します。こんなところで、
はい、
でした。次、
こちらですね。
はい、はじめまして。東京工芸大学、4回生、中野亮太、役職が副代表を務めさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。
はじめまして。日本大学、4年玉根明穂と申します。私は予算班の代表を務めさせていただきました。よろしくお願いいたします。
はじめまして、出展側として出展させていただきました芝浦工業大学の、4年関聡と申します。よろしくお願いします。
はじめまして、芝浦工業大学の中川のぞみと申します。今回出展で、出展させていただきました。よろしくお願いします。
今日クリティックをやりました東京工芸大学の教員で、あと自分でも設計活動してます市原と申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日の審査員は市原いずる先生と山下康弘先生、と私で行いました。で、ですね、まずですね、この卒展というイベントは、これ実行委員会っていうんですかね、運営してきたメンバーの皆さんで、やってきたらしいんですけども、代表の島崎さんの方から、一体どういう形で運営してきたのか、そのあたりについて、お話をしてもらえればと思います。今日の話も振り返ってでもいいので、どんな感じでやってきたのか、お話しいただけますか。
はい、ありがとうございます。私代表としましては、一応5月から前の代から引き継ぎまして、代表を務めさせていただきました。そこからですね、一応1ヶ月ごとにですね、各大学の、製図室でしたり、借りれる部屋だしたり、もう各大学を回って、会議を1ヶ月ごとに重ねてまいりました。そちらでですね、コンセプトを決めたりですとか、今回 SIM スタジオになりましたけども、会場の場所でしたり、 予算の話でしたり、そういう話を、会議ごとにしていきました。同じ時期につい卒業設計も自身のがあるので、後半の方はスカイプ会議を重ねてですね、無事今日会期を迎えることができて本当にほっと一息しているところですけども、今日、ちょっと失敗した点ですとか至らなかった点を明日に生かせていただけたらと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
この、今この時期にいろいろとこういう卒業設計に関するイベントはありますけれども、卒展14の特徴としては、2日続けてやること、それからあんまりこう大々的にやるよりもその審査員と直接の対話を、する場を設けること、それから最近は去年かららしいんですけども、仙台と、連携、仙台の日本一決定戦と連携をしてここにまず出してそれを今度仙台に、出展すると。でその時に、その向こうに持っていく時にまとめて持っていくことができるんですね。ここに出したら向こうに、会でまとめて持っていくことができる、そういうことも、やっていると、そんな感じですかね。あとはちょっと面白いと思ったのは、毎年場所を変えてるんですよね。だいたいこういうのって毎年場所が固定してますけれども、なぜかその卒展14の場合は場所を変えてると、そういう特徴もあるかなと思います。で副代表の中野さん、の方からもうちょっと多分そのさっきのお話に付け加えて苦労した点とか、それからこの、会の特徴とか、あとメンバーのこととかよかったらお話しください。
はい、ありがとうございます。私は副代表として、クリティックの方と直接メールのやり取りをしたりですとか、慣れないことではあったんですが、そのせいでいろいろとクリティックの方に迷惑をかけてしまったりと、いろいろあったんですけれどもありがとうございます。でもいろいろアドバイスを大切ないただいたりと、その度に、いろいろと企画だったり運営の話を聞いていただいて、いろいろと変えていけて今回の会期を迎えられたことはとても有意義な時間を過ごしています。はい、
ありがとうございます。種さんですか、予算班ってことだったんですけども、これやっぱりこういうイベントを運営するのは、お金もそれなりにかかるし、どうしてるのかっていうのもあると思うんですね。で、予算の話に限らず、今日、運営側から3人ってことなので、どんなところが大変だったかとか、そういう話いただけますか。
そうですね、もちろんその人が集まるっていうことが大前提なので、こう人が集まりにくい場所っていうのはもちろん会議上費も安くて簡単なことではあったんですが、人が集まりやすいってなるとやっぱりこう駅からの距離が近いとか、そういう意味ではすごく値段が高くなってしまうような場所もありまして、その会場を探してくれる会場班の代表だったり、その後輩たちだったりっていうもう仲間にもすごく大変な思いをさせてしまったとは思うんですが、みんなすごく協力してくれて、こう何ですかね、本当に私が無理を言ってるのは分かるんですけど、みんながそれに対して協力的に本当に動いてくれて、人のつながりっていうのがすごく大事なものだなっていうのを私が一番感じさせていただいたのかなとは思いましたね。
正直言って会場を探すのってすごい大変なんですよね。よくこんな僕も知らなかったんで、ここの存在はよく見つけたなと思いました。で確かに最初入るとき少し、倉庫の中なんで分かりにくいっていうか、ここで本当にいいのかなと思いながら入ったんですけども、すごくちょうどいい場所でしたよね。大きさ的にも、あといろんな設備もしっかりあって、で会場で最後懇親会もできたので、本当にいい場所見つけたなと思いました。あと予算的には何かありますか、大変だったこととか。
そうですね、予算的に大変だっていうのは、こう予定よりも後から出てきた予算っていうものがありまして、これはこんなにお金かからないよっていう話だったのが、こんなにお金かかっちゃったっていう話をもらった時に、 青ざめてしまうほどのもう焦りはすごくありまして、でもそれをじゃあどこでカバーしてそのお金を捻出するかっていうのをすごく結構頭を抱えさせられたものだったと思いますね。でもそれでもやっぱりみんなが一緒に考えてくれたので、私一人ではなかったので、すごくもう温かいつながりだったと思いますね。
わかんないですけど、
ありがとうございました。次にですね、市原先生に、市原先生実は大学の大先輩でもあるんですけれども、今回市原先生東京工芸大学、にいらっしゃるということで、学生のスタッフの中にも、工芸大の学生がいて、でちょっとちらちらお話を伺ったんですけども、今日は講評を一緒にさせていただいて、でいろいろこれだけの学生がいろいろ集まってやることもなかなかないと思うんですけども、すごく盛り上がった好評だったと思うんですね。で 山下先生と一緒にできたんですけども、その好評を一通り終えて、今回の会どういうふうに思われたかとか、それからあと、もう会 の卒展14全体に関してでもいいんですけども、先生からコメントがあったらぜひお聞かせいただければと思うんですけども、
難しいことをずいぶんやってるなっていう印象がすごくありますね。だからそういう意味で運営してる人たちの苦労みたいなものが隠れてないんですよね。見えてますよね見えてますよね。それと審査した立場から言うと、やっぱり一人一人と会話ができる、審査するにあたって言葉をちゃんと交わらせた上で考えるということができる、稀な機会だと思いますから、とっても、新鮮でしたし面白かったと思います。あと審査員が、山下さんと松田さんとで私で、最初はね、私なんか喧嘩になるんじゃないかと思ってそれぞれなんかすごくしっかりした世界を持たれている方々と、ただ思いがやっぱり一緒でね、学生の皆さんのが、どうやればこれ今後さらに飛躍できるかみたいないう共通の視点を持てていたので、本当にとても良かったと思います。
ありがとうございます。本当におっしゃる通りで、やはりその自分が作るものと選ぶものとか公表するものって基本的には違うので、多分市原先生から見られて、どういうふうに思われたのかちょっと心配ではあるんですけども、やっぱり今回も基本的には、選ぶとき、あるいは公表するときは学生が、どういうものを作ってそれをどういうふうに引き上げていく、あるいはその良さをどうやって前面に出していくべきかっていうことを考えながら話をしていたので、そういう意味だと審査員それぞれ例えば押すものが少しずつ違ったりとかしつつ、やっぱりその大きな目的が一致していて、それでいい好評になったのかなというふうに思いました。私も市原先生山下先生と同席させていただいて、かなりすごいいろんなことを勉強させていただいて、やっぱり自分がない視点というのは常に感じるんですね。そういう意味だと常に常に新しい、視点をこう、得ることができますし、それから学生皆さんの作品を見ることもやっぱりすごく自分にとっても大きな刺激になって、で自分が学生の時に多分こういうことはできなかったこともいっぱいあるし、一つ一つ見ながら皆さんの話を聞きながら、もちろんそれに対してコメントするし、時によっては厳しいコメントもあるかもしれないけれども、でそれが何らか皆さんにとってそこから出てくるコメントがまた次の役に立てばいいなというふうに思っています。で今日はですね、出展者の方にも来ていただいていて、お二人も出展者なんですよね。3人ともですね、ごめんなさい、そのスタッフのメンバー3人も出展者で、かつそれから、出展者2人、にも来ていただいてます。芝浦工業大学のデザイン工学部の学生、のお二人で、今日、1人は中川さんの方は、一応個人賞ということでちょっとお送りさせていただきました。あと、関さんの方と、2人から見た今回の回、多分今日初めて来たんですよね。 ですよね。今までその運営メンバーとは知らずに全然関わりなく今日初めて来たってことだと思うので、多分いろいろどういう会か分からずに来たと思うので、今日の率直な印象をぜひ聞かせていただければと思います。中川さんからで大丈夫ですか。
卒展14ってことで出展させていただいたんですけど、それ第一印象としてはラフな感じで何もブランド化させてないので出展しやすかったんです。とあと私個人的にちょっとトラブルが出展するにあたってありまして、でもその際も丁寧に中野さんから個人的に電話をいただいて、期限とかギリギリだったんですけど柔軟に対応していただけてすごく助かりましたし、実際出展して今日1日目終えたんですけど、出展できて良かったなっていうのと、賞もいただけたっていうのもすごく自分の今後の励みにもなりますし、でそれだけじゃなくって他の大学の人との距離が近いなっていうのをすごく感じました。で他の大学の人、他の大学の建築学生がどういった生活してるのかっていうのもたくさん聞けてすごい参考になりました。ありがとうございます。
本当にいろんな学生が来ていたので、最後懇親会とかも、まあ、いろいろ出会いがあってよかったなというふうに思いました。で、ちなみに中川さんは、ベスト8に入ったんですよね。最後それで、惜しくもっていうところまで行きました。それから、関さんの方から、まあ、今日の全体の印象とか、それから出展者として出展して、考えた感じたこととかあったら、ぜひお話しください。
はい、そうですね、まあ、卒展14の特徴として、まあ、さっき石原先生からもお話あったと思うんですけど、審査の段階で審査員の方と出展者の方が近いっていうことがあったと思うんですけど、一次審査の段階で、まあ、出展者全員がプレゼンさせてくれる時間を設けてあるっていうのは珍しいと思うんですよ。まあ、それでまあ伝えられることだったりであると思うんで、まあ、それはまあこの卒展のまあ特徴かなっていうのもあります。まあ、あと、まあ、もう一つの特徴として、まあ、2日間あるっていうお話がさっきあったと思うんですけど、まあ、1日目の、先生方からいただいたアドバイスを、まあ、次の日に活かせるっていうのも、まあ、なんかコンペとかだと、まあ、1日、出展して発表して、まあ、それでその指摘されたことを次に生かす場面っていうのが少ないと思うんですけど、まあ、今回卒展の場合は、まあ、次の日に活かせるっていうのが、まあ、すごいいいところだなと出展者側として感じました。
ありがとうございます。まあ、このスタッフの3人も出展者ということで、まあ、出展者としての立場から、あるいは何か言い残したことがあれば3人からもぜひコメントをください。どこからですかね。はい、じゃあ代表から。
はい、代表の島崎です。先ほども言ったんですけど、自身の卒業設計とですね、今回の卒展14の、日取りが、まあ、かぶってしまったので、もう自分を鍛えるためでもどちらも 100% で行こうと思っていたんですけども、今回もクリティックの方々でしたり出展者の方々に、迷惑をかけてしまったりですとか、また至らぬ点もあったと思うので、まあ、これからのこの失敗をですね、これから経験として生かせたらなと思っております。言い残したこととしましては、卒展はスタッフを募集してます。ですね、次、今3月1日でして、4月5月頃、次の年度の4月5月頃にですね、卒展1号の代へ引き継ぎが行われると思いますので、ぜひ興味のある方がいましたら、 日本大学の島崎までそれからですね、はい、卒展のホームページを調べていただければメールアドレスあると思うので気軽にご連絡していただければ、会議の、仮参加などしていただければ雰囲気つかめると思いますので、はい、ぜひお願いします。以上です。はい、
はい、どうも、副代表の中野です。出展者としてやはり自分の卒業制作との、兼ね合いというかバランスという部分がすごい難しかったです。特に自分は去年はそういう卒展の団体には所属していなくて、今年初めて、もう初めての経験だらけ で卒生も初めてで、もちろんもう初めてだらけで、もうてんやわんやになってしまって、本当にもう自分のことに手がつかなくなってるぐらい結構なってしまったんですけど、もう腹をくくっていろいろちょっとずつ進めていった結果、まあはい、進めることができてきたので、そこら辺はいい経験になったかなと思っています。はい、失礼します。お二人から何か
言い残したことがあったら、じゃあとりあえず、先生、市原先生の方からもし、今日の会終わって、あと、まあ、来年以降に向けて学生に何らかメッセージがありましたら、ちょっと一言いただければありがたいです。
先ほど難しいって言いましたけれども、これ学生の力だけで続けていくことがとても難しいことだし、まあ、さっき代表はちゃんとそこら辺をきちっとアナウンスしましたけれども、こう続けていくことの意味みたいなのをやっぱり我々も強く思いましたし、それをぜひ頑張って踏ん張ってやっていってほしいと思います。運営の方法については当然そうなんですけれども、まあ、その審査のやり方みたいなことについて、さっきからいいことがポジティブな評価がたくさん出てますけれども、やっぱり運営自体はね、まだやっぱ学生だなっていうところは確かにあるので、今回の経験をぜひ次の世代に伝えていって、それがこう続いていく力になっていくんじゃないかというふうに思いますけれども。
ありがとうございます。最後は僕から、この回を最初に話しいただいた時から今までの経緯を多少振り返ってなんですけれども、最初回の話をいただいて、あ、面白そうだなと思って、それでぜひ伺いますっていう話をして、でそれから何回かやり取りがあったんですけども、これがですね、まあ、ここ数ヶ月ぐらいなんですけれども、こっちが、連絡をして、それからレスポンスがですねなかなかなくって、で僕すごい心配したんですよ。で大丈夫かなとか思って、で何回かやり取りして、多分皆さんに連絡伝わってるはずだけど、それが返ってこないから、どうしよう、これ大丈夫なのかな、今年本当にやるのかな、実は心配に思ってたんです。でそれでちょっと最後の方なんで、まあ、何回かやり取りできて多少安心して、でもなんとなくこれは実行メンバーに先に会っといた方がいいと、これは僕の直感です。そうじゃなくって、すごいもうそのまま現地に行けばいいと思う場合もありますけども、これは先に会っておいた方がいいと思って、で石川くんに、来てもらって、でその時に一緒に会ったんですよね、代表人で、皆さんと話をしたら、なんで僕はそんな心配したかっていうと、実は例えばツイッターとか表に出てくるところで、あんまりそのこういう会がありますってことをアピールしてなかったんで、一体どういうふうにこの会を扱ってるのか、すごいこじんまりと、あんまりそのなんていうか大っぴらにしないでやろうとしてるのか、それともいろんな人に来てもらいたいと思ってるのか、それから学生がどういうつもり、どういう気持ちで、どういうことを目的にやってるのか、まだ分かんなかったんですよ。で気持ちとしては、もしすごい一生懸命やるんだったら応援したい、だけど状況がわからないので、応援したらいいのかどうかわからないっていう状況が実はあって、で会ってみたら、皆さんはすごくちゃんといろんな人に来てもらいたいし、今こういう風にやってます だけど学生だけでやってるというので、さっきもお話しましたけども、結構やっぱりいろいろとこういうことやってればいいのにっていうところもいかないところもあって、そういう話をしたら、それでちょっとだいぶ会が変わったらしくて、スケジュールとか時間配分も変わったらしいんですけども、でも僕らは、基本的には皆さんをすごく応援したいと思ってるんですよ。だから別に僕に限らず、こういう時にもしその何らか関わる大人がいたら、ぜひもっとちゃんと皆さんがやろうとしていることをアピールしてみてください。そしたらきっと何らかアドバイスをもらえますよ。今日の山下先生からのアドバイスもすごくあったかくて、で皆さんのことを本当に思ったコメントがいっぱいあって、いや本当に山下さんが皆さんのことを考えてこういう審査を引き受けられたんだなと、僕もそういうふうに本当にすごく思ったんですけども、ぜひ皆さんがやろうと思った時に恥ずかしがらずに、すごい恥ずかしがってるような気がしたので、でもそういうことはあまり関係なく、ちゃんとコミュニケーションを取ってくれたら、やっぱりそれないっていうか、大人はちゃんと対応すると思うんですよね。だからそれで最後ね、あったのが本番の1週間前で、それからちょっとだいぶね、いろいろ変わって、ツイッターのなんか内容も変わって、だってツイッターはもう機械的にボットでやってましたからね。僕あれは絶対やめた方がいいと思ったんで、それは言ったんですけど、そういうとこからどんどん変わっていって、だからこれがなんかその今年だけじゃなくて来年以降につながることは大事だと思う。それはなんでかっていうと、運営してる側の人はもちろん、これからここに出す可能性、出すチャンスがある人たちのためにも絶対なるはずなので、それをぜひ頑張ってほしいなと、これからのことも応援したいと思いますので、ぜひ頑張ってください。最後ちょっと代表何かありますか？
ですね、とりあえず僕が言いたいのはですね、お忙しい中、会期1週間前ですね、お話を聞いていただいた松田先生ですとか、こうやって一緒に飲みに来てくれる市原先生でしたり、このラジオに、取材させて、してもらうようになった経緯を、いただいた松田先生にとても感謝しておりますので、明日3月2日今日の失敗を絶対にしないように、時間も押さずに頑張りますので、出展者の方々、クリティックの方々、よろしくお願いします。以上です。
じゃあこれで、建築系ラジオの卒展14に関する収録を終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。